はい、こんばんは、鈴木海香です。
森浦太郎です。
すいません、あのお集まりの皆さん、夜お集まりいただきましてありがとうございました。森上さんとはですね、時々あのフィールドでご一緒するんですけれども、今月2冊同時に本を出版されたので、今日はですね、あの2つの本について、2冊の本についていろいろお聞きしてみたいと思っています。よろしくお願いします。まあ、ちょっと本のことに入る前に、森上さんはあの昆虫関係の本って何冊ぐらい出しました？10冊以上。
今回出した2冊、ちょうど10冊になります、ね。はい。
で、その昆虫の写真を撮り始めたっていうのはいつ頃なの？それと、あと、まあ、プロとしてやっていこうと思ったなんかきっかけとかあったらしいですか？
ちょっと待ってくださいね、これ、アイコンが出ないんですけど、さっきまで出てたやつが。これが、アイコンが小さくなればいいんですけど。
写真を見せながらその話をしようと思ってる。この人いつもこれ以外の格好をしてないです。ただ今日ちょっと違うのは長靴を履いてないというか、ね、いつもこれで、さっき聞いたらあのこのチョッキっていうの、
カメラマンベスト
です。あ、はい、7枚持っているそうです。みんないつもはこの格好なので、一体何枚持っているのか知りたかったので、さっきちょっと聞いたんですけど、7枚持っているそう
です。あ、失礼、予約出ました。はい、
はい、お願いします。
はい、デビューのきっかけとなったのはですね、1996年に、アニマ賞という、新人賞を受賞したところからなんですけれども、アニマ賞というのは、まあ、その昔、動物写真家の登竜門として、あった唯一の賞で、これは、まあ、その時のですね、受賞を伝える、月刊アニマ、あ、当時はもう期間になってましたね、の紙面なんですけれども、伊達者共演昆虫の中と題しましてですね、こういう昆虫のお腹ばかりを集めた、山の宿にですね、明かりに光って飛んできた昆虫を、室内にいながら、窓の外にいる昆虫を撮ったというもので受賞いたしました。
で、いきなりプロに、これがきっかけになった。
はい、これがですね、その後虫のクリアドという、写真本に掲載してるんですけれども、これは最初の本ではなくて僕の5冊目の本になるんですが、そのアニマ賞のですね、選考委員の、海野和夫さんに声をかけていただきまして、これ海野さんと共著なんですけれども、この川辺の昆虫カメラ散歩というのをですね、アニマ賞から3年後に出させていただきました。まあ、宇野さんと教授ということで、まあ、保護者同伴のようなものですから、全然これも手柄でも何でもないんですけれども、これが僕のデビュー作になりました。
今回出版されたので、まあ、10冊になったということですね。
はい。
じゃあ、この今回の2冊についてちょっといろいろ聞いていきますね。今日のこのトークのタイトルが直球と変化球っていうことなんですけれども、まあ、1冊が直球でもう1冊が変化球に当たるということらしいんですけれども、まずその直球に相当するのが、なんか調べてみよう、名前の秘密、昆虫とか、この表紙の本ですね。まずこれについて、聞いていきましょう。虫の名前っていうのを切り口にした、図鑑なんですけれども、これを作ってみて何か分かったこととか、多分すごく作ってる最中もすごい大変でいろいろ勉強されたと思うんですけれども、
はいはい、
これで知ったこととかあったら教えてください。
はい、意外とですね、その分かりきっているような名前で言いながらですね、由来が 分からない諸説拮抗していてどれが本当なのか信頼の受ける出典がないというのがありましてですね、まあ、これが、世界文化社から2年前に出した虫の指輪辞典で、まあ、今回出した、鉛不滅昆虫図鑑というのはもうその姉妹編のようなこれの自動書版のような本なので、まあ、両方 の、 その、本の制作にあたってですね、その名前の由来を調べるという苦労は全く同じでしたので、まあ、これ2冊ちょっと分け隔てなく、お話ししたいと思うんですけれども、この蝶トンボとかですね、まあ、蝶のようなトンボで蝶トンボというんですが、七星テント、七つの星があるから七星テント、こういうのはまあ簡単で、まあ、あとはその名前にですね、色のついている蝶がおりますけれども、その瑠璃色の帯があるから瑠璃立て派とか、あるいは黄色いから黄揚げ派、黒いから黒揚げ派、なんていうのはこの全くその、迷う余地もないんですけれども、はい、そのままなんですけれども、この誰もが知っているアブラゼミになりますとですね、2つの説が完全に拮抗してまして、まあ、1つはそのジリジリという鳴き声が油で炒め物をするときの音のようだということで、その鳴き声から来ているという説が1つと、あともう1つはその、この不透明な羽ですね、あの世界的にはこの透明な羽でないセミというのは珍しいんですけれども、この羽が油紙のようだということで、これが油ゼミの名前の由来でもないかという2つの説がありまして、最終的に分からなかったんですね。でこういうのは結局あの、まあ、論文であればですね提起すべきなんですけれども、まあ、あのどちらかに肩入れして書いた方がおそらく面白いだろうと思いましたので、もう最初に、これはあの著者もいやいやその独断によって、こちらに肩入れするという方で書きましたということで、僕はそのジリジリという名前の方が由来だというふうに思います。
鳴き声から、
はい、あの鳴き声の方から、
そう、はい、私印象的にアブラゼミってあの羽の感じがすごいアブラゼミっぽい、アブラっぽい感じですね、
うん、それはありますね、
うん、人によってなんか持ってるイメージ違うもんね、うん、でも両方あるって
ことですね。そういうことですね、はい、そのカマキリにしてもそのカマで切るというカマキリとですね、カマを持つキリギリスという説が拮抗していまして、これもあの結局カマを持つキリギリスの方だということで僕はあの書いたんですけれども、これ実際はですねあの少し分類について詳しい方はキリギリスの仲間じゃないやんというふうに思われるかもしれないんですが、こういうあの歴史的な名前というのはですね、あ、入ってますか、その知識みたいなものがですねまだ十分にあの行き渡ってない頃の命名ですから、その分類学とかなんかということはですね、とりあえず伏せておいて、まあ、当時の庶民が直感でつけた名前ということは、今の自分が直感で感じることと大差ないんではないかということで、まあ、カマキリというのはキリギリスの仲間に見えますから、まあ、それで、僕がカマを持つキリギリスという方を指示しました。このカメムシにしてもですね、これもアカスジキンカメムシというカメムシですが、カメのような虫というのはですね、もう一つ同じぐらいカメ、あのあれですね、あの陶磁器のカメですね、あのああいう説もあります。
この肌がカメのようだということ。
カメのような形って書いてありましたね、僕はあの見た目で。これあの牛込み虫もちょっと言ってましたけど、これちょっと事前打ち合わせ一回したんですけども、まあ大して打ち合わせにならなくてですね。あの結局、開花さんとお話しして、謎のまま終わってしまったことがあるんですが、今回この本であの割と評価していただいたのが、自分では取らないと評価していただいたのがウシカメムシだという話だったんですけども、どのあたりがそれは、
いや評価っていうか、うん、私ご存知のようにカメムシが虫の中ではかなり好きなんですよ。それで、特にこのウシカメムシは多分好きなカメムシ の5本の指に入るぐらいで、しかも割とあのとんでもない東南アジアとか行かなくても身近で見ることができる。で何回か会ってるんですけど、なかなかこのカメムシのこう形の不思議さとか魅力を、期待る先生が取れないんですよ。でもあのこれがウシカメムシ の特徴をすごく捉えたいい写真じゃないかなと。
このカットがどうですか。
そうです。あのこの名前を見てみましょうか。それで、まあ、例えば背中がとか光っちゃったりとか、まあ、そういうことがなく余すところなくいじってるし、まあ、当然かもしれないけど。
世界文化社の方でメイン使ったんですが、こっちなんですけど、これはどうですか。
これもね、あの迷うところですよね。
僕は実はあのその魅力を伝えるカットと、まあ、図鑑的なカットはまた別だと思ってまして、まあ、社会文化社の方は大人向けの本ということで、まあ、僕が魅力的と見える角度を、まあ、一応あのこういう写真もちっちゃくあしらいつつですね、こっちをメインにしたんですけれども、まあ、今回は小学生向けということで、ややそのオーソドックスといいますかですね、これがやっぱりメインというのもどうかなと思ったので、今回はこちらを使いましたね。
両方いりますね。
はい。
画面にして
もだからまあスズンバチにしても、これがまあ図鑑的な写真ですけれども、まあ、魅力を伝えようと思って、やっぱりこういう写真に
全然違うもんね。だからあの、ちょっと写真を撮るときに、角度っていうのもめちゃくちゃ大事ですよね。角度一つで、全然この虫の魅力を伝えられなかったり、簡単にしちゃうんですよ。うん、その辺の角度の部分っていうのはやっぱりさすがにプロだなと思います。牛カメムシを見てであの、ね、そういういろいろ多分この本を作るにはお風呂があったと思うんですけれども、あの普段時々フィールドなんか行くと大体もうなんか前の晩寝てないとかすっごい大変そうなんですよ、プロの昆虫写真家って。で今日はちょっとこの辺 の, あのプロを聞きたいなと思っていまして、まずあの掲載の虫の中で一番時間かかったとか、
はい、
あの光景の写真が撮れるまで、うん、そういう苦労があったりしてどれですか。
はい、まずまあいろんな苦労があるんですけども、はい、結構大変なのがなかなか立ち止まってくれない虫、まあ、これ苦労終わりですけども延々と歩き回ってたわけですねで、まあ苦労終わりはまだマシな方で、うん、一番大変だったのがこの人なんですね。マイマイカブリ、これがですねもう延々と歩き回ってるんですよ。でこういう人を止めてる土にはどうするかと言いますと、まあ、結局あのよく言われるその冷蔵庫に入れて冷やすなんていうのはやはりその見る人がいれば分かってしまう、その正規のない写真になってしまうので、結局止まるまで待って僕は撮ってるんですけども、ここに僕の白バッグをですね、撮影台を模したものがありまして、まあ、実際にはもうちょっと大きな紙を使いますが、後ろの方ちょっとご覧にならないかもしれませんが、これ今日あの帰るまで放置しておきますんでお帰りにも見ていただければと思いますが、ブックエンドです。でブックエンドに目玉取りクリッククリップでこう止めることで、真横から取ってるんですね、後ろが白くなるようにして、で、ここに虫を置いてですね、でタッパーでこう取るんですね。そうするとこのタッパーの外周に沿ってこのマイナーカブリは延々と歩き回ります。大体2時間ぐらい歩き回ってですね、そのうちに止まったことは2回しかなかったんですね。それで、止まるときもですね、必ずこの外周に体をピタッとつけて止まるんですよ。まあこれ考えてみれば分かりますけども、我々人間もですね、何もないだだっ広い部屋に囚われ身となってですね、放り込まれたらおそらく壁を背にすると思うんですよね。あのドアの中にいませんよね。ですからこの壁を背にしてるということがちょっと一つあの、癖物で、要するに、まあ、こういう状態でマイマイカブリが止まります。これでしめしめと思ってですね、これをそのまま引き上げると、あの自分の体に触れててもなくなるわけですから、これはまたあの逃げられるかもしれないといった気もありますので、これをですね、あの本当にちょっとずつちょっとずつ、まだ触れてるよ、まだ触れてるよ、まだ触れてるよ、触れてるよ、触れてるよ、触れてるよっていうところで、体をタッパーの壁面から離して、あとはもう風圧が入っただけでも驚いて動き出しますから、そーっとこういう感じでもう震えるわけですけども、ね、もうさっきから1時間待ってて予約止まったということで、本当にこれ今これ震えてますけど、こういう感じで上げるわけですね。でこの状態でカメラを構えてこちらから撮るんですけども、まあこういう止まらない虫というのが一番あの大変なもので、まあ他に大変なものといえば、まあこれはシルバーカブリ嫌がる虫、意外なようですけども、カブトムシは爪の引っかかりがないことをよく嫌うので、ほとんどこれもう6本の足をですねでたらめ動かしてこの暴れるわけですね。まあそういう白バッグ嫌がりますし、
つまりこの紙の上に乗った状態だとすごい嫌がる
んですね。はい、爪が引っかからないことが相当なストレスのようなんですね。だからカブトムシもその木に留めればおとなしくきちっとあのポーズを取ってくれる虫なんですが、白バッグ上に置くと途端に効きかけられないことになってしまうというまああとはその白バッグを汚す虫まあこれはあの面白いと思う虫なんですけども、あの芋虫っていうのがですね、 意外とこの白バック状に置くと、その食槽から切り離されてですね、かなりテンパった状態になるのか、あの大抵増えします。で、必ずした後ですね、満足げにこうやっておーっとのけそうなわけです。これが実はどの芋虫でもそうで、これゴマダラチョウなんですけどね、もうこの辺がもしムズムズしてますから、これは一回糞をさせないと図鑑写真が撮れないと思って、この辺は僕あの、まあ、ただ見てるんですけども、ただこれも面白いと思ったから撮ったんですけどね、なかなか糞がこのできらなくてですね、でここら辺で一糞がひらと落ちたと。でここでやっぱりこれのけぞってもらって、でもこれまあ固形物はまだね、あの広いのはいいんでいいんですけども、こうやってあの液状のもので汚されちゃうと、もうこの紙は使えないので、あのもっと手がかかりますね。まあ、あとこの辺はそのこちらが求めるポーズをしてくれない虫という平気ボタルなんですけども、これ顔が出てるのは実はほんの短い時間だけで、通常この顔頭を折り曲げてるんですね。これが落ち着くポーズなんですよ。でこれをこの状態になるっていうことは、もう飛んで逃げるぞというあの数秒前で、この写真を撮りたいならいいんですけども、結局あのこの状態からこの状態まではもう 2,3 秒なので、羽を開かれるまでに前に何とか撮ると、まあ、ポーズを取らないようにしていることでは、この鼻かまきもそうなんですけれども、これちょっと上限付きでしてね、ちょっと不真面目かもしれませんが、僕はあの室内撮影で、撮影中に大体テレビをつけっぱなしにして聞くともなしにあの聞いてるんですけども、これつけちゃうとですね、これ見ちゃうんです、テレビをね。これもう、カマキリが、つまりあの動くものに対して敏感な面を持ってますから、これ肘ついてもう完全に薬です。で最初は僕もこれね、テレビが1日2時間もあるんですよとかって言っているんですけども、もう一切こっち向いてくれないもんですから、これあの、後頭部ですよ、これね。こっち見てるわけじゃないので。だからこれテレビ消すと、ちゃんとこのポーズも戻ってくるんですよね。これでもいい顔してるでしょ、カマキリですね。
やっぱり動いてるの
も、はい、見ちゃいますね、うん、これはまあ今回の名前に見ず昆虫図鑑の表紙に使ったオースターシバですが、これも苦労する虫で、一回飛ばれたら終わりということで、あの要するにですね、この辺の毛が無傷の状態で取ろうと思うと、一回飛ばれちゃうと天井に向かって一直線飛び上がってコツンしてしまいますので、そうするとこういう頭になっちゃうんですね。はい、だから一回飛ばれたら終わりということでした。これはまあこういうトマさんだったものなんです。
そうすると何匹か用意してたんですか。1匹
しかいませんでした。
良かったですね。良かったちょっと聞きたいんですけど、はい、今いくつか例を見せていただきますけど、はい、大体その芋虫をここに置いてから、その糞が出てのけ取ってやっと地球で取れるまでどのくらい時間かかってます。
芋虫はそんなに時間かからなくて、大体15分もすれば、大体あのとりあえず最低限のカットを取れますね。はい、あとはちょっとずつその復脚の形が悪いとか、あの細かなあのことはありますので、もうちょっと時間かけますけれども、あの全く取れない、その丸まりかぶりみたいに立ち止まらないと取れないっていうのとは違いますね。
はい、
芋虫は取りやすいものだと思います。まあ、あとはその危険ということで、あの冷蔵庫で冷やさないとそういう人に飛びかかられてしまうということで、まああのスズムシと僕の顔の間にはレンズとカメラがあるんで、そんなに危なくはないんですけれども、こうやって針を出して威嚇されたりしてですね、もう刺すぞという感じで針を出ます。これはあの世界文化賞の営業さんの秘密でございまして、このポスターについていただいたんですけれども、で、まあ、これでとりあえず苦労の話ということで、
あのね、私が最初に、この世界文化社の、虫の名付け図鑑、呼び名図鑑、呼び名図鑑を見た時に、あの白バッグ写真を全部その、冷蔵庫とか入れないで、あの元気な状態で、まあ、今あったお話のように待って、あの撮ってるっていうのですごいなと思ったんですよ。で実際その効果ってやっぱりあの写真に出てるとすごく感じましたので、今聞くとやっぱりいろいろ虫によってそれぞれ苦労があるんだなということが分かりました。白バッグもね、あの私なんか簡単にあ 水族に入れちゃいます
。まあ、冷蔵庫に入れることはないとは言いませんよ、
はいはい、
それはやることはやりますけども、ただより良いものを取ろうとすると一回冷蔵庫で抑えのパッドを取っておいて、あとはその自由に振る舞ってもらってという時の方が圧倒的にいい写真にはなりますね。
まあ、この本に限らずいろいろやっぱりご苦労の話もっと聞きたいんですけど、なんか他に教えてください。
やっぱり一番あの苦労するのはですね、待ち時間の問題なんですね。あのうかふか脱皮を待つ時間ですね。これ助手かなんかがいればですね、あの交代で眠ることもできるんですけれども、あの延々と待ってなきゃいけないわけですね。もうせっかくここに来ても定義してもう今にも始まりそうなのにそこで違うことはできないものということで、まあ、オーガンフィルなんかはですね、これ幼虫なんですけれども、あのお尻をこのピンコピンコ振り始めます。こういうふうにね、でこれがまあ多分脱皮の兆候だと思ったので、まあこれ飼育下の撮影ですけれども、この状態で待ち始めてから5分だったんですよ、脱皮始まるまでね。だからこれはあの元々サナギにならない不完全変態の昆虫ですし、このお尻ピンコピンコの行動がおそらく成虫になる羽化の時にも、活用できるんだろうと思ってですね、これピンコピンコし始めたんですけれども、あの30秒のうちに3回ぐらいありますよ。だからあのまあ10秒に1回ぐらい動かしてるんですけども、この状態からですね、ここまで28時間かかったんですよ。だからこの人も飲まず食わずで28時間お尻振ってるわけですから、こちらも負けてはいられないわけなんですけども、これは本当に一番待った例でしたね。もう虎の子の一匹だったので、取れないともう本ができないという状況でしたから。
そうすると最後に浮かなきゃそのぐらい時間かかる。
あの結局それはでも結局例を2回しか知らないんですね、はい、で1回は21時間半で、うん、もう1回は28時間になったんですけども、うん、だからこの兆候があの何か他のところにもあの僕が見えてないところに出てるんであれば、あのそれは勘弁しないですね、うん、このアゲハドガなんかはですね、あのまあ比較的誰もがあの 見たことのあるものだと思うんですけれども、まあ、昆虫写真家はこれなんかもう完全に舐めてまして、大して待たなくても撮れるんですけども、これに関してはですね、ちょっとあの今日いい情報といいますか、一番今日お役立ちの情報かなと思うのがあるんですけども、これを見たいというですねお子さんたちがよくいるんですけども、いつもその見てないうちに寝てるうちに浮かしちゃって残念っていうんですけれども、これ兆候の見方を知りますね。これすごくお役立ち情報で、多分同業者はみんな気づいていることと思うんですけども、これ割り箸でサナギにさせました。これ背面から見てます。これ横からですね。で、期日が経って中で体ができてくると、ここがまず黒くなります。で、羽が透けて見えますね。この、黒いラインというのはあのこのラインですね。で、この状態で僕はまだ待ちません。これを見てください。ここの節が伸びてないとですね、まだ1時間2時間で浮かしません。ここを見るんです。ここが一番重要なポイントで、ここまで来るとなんかもう今に浮かしそうなので皆さん待っちゃうんですけども、これで3時間4時間待って大体お子さんたちは眠くなって寝ちゃうんですね。でもこの状態になって節が伸びます。こうなるともうあと1時間です。長くても2時間待たないので、僕はここを見届けてからこれで待ちます。これはあの意外と皆さん多分知らないことだと思うので、あのアゲハの羽化を観察されたい方はここをご覧になるといいかと。
皆さんの中でアゲハの羽化を、例えば飼育してみようと思って見られた方ってどのくらいおいでになりますか？うまく見れた羽化の羽化の羽化の羽化の羽化の羽
化の羽化の羽化の羽化の羽化の羽
化の羽化の羽化の羽化の羽化の
羽化の羽化の羽化の羽
化の羽化の羽化の羽化の羽化の羽化の羽化の羽化の羽化の羽化の羽化の羽化の羽化の羽化の
確かにこうやって肌に離さるとか ね、あのいる場所に置いておくってのは大事なことで、うん、僕もオオカマキリの産卵を取るときにですね、うん、あの結局外出もしなきゃいけないので、うん、その包みが取るわけにいかないんですよ。で結局でももうこのオオカマキリが産気づいてるってことが分かったので、その時は外出で連れて歩いてますしまして、もうあのとにかく行く先々でちょっかい出しては今産むなよ今産むなよ今産むなよってことで、そうやって嫌がらせをして、うん、帰ってきてようやく立ち上に止めて、さあどうぞと。でも結局そこからまた何時間もあったんですけどね、
うん、なるほど。じゃあ今の兆候が一つのヒントになりますね。まあ、最初の時はもう本当にあのトイレ行ってる間に出ちゃいましたから、 あっていうのが
それね、あの大きな虫はよくあることなんですけれども、はい、あの小さな虫はですね、大体我々と違う空間認識で生きているようで、あまりその人の存在も気にしないんですが、アゲハとかオニヤンマクラスになるとですね、はい、結構こちらの状況を伺っているようなんですよ。だからサナギの中からこちらの状況を伺ってて、いなくなったということで羽化しているとしか思えないようなあの報告がいっぱいあります。
面白いですね。皆さんの中でそういうのを感じられたことがある方いらっしゃいますか？だいたい蝶とかがをこういうふうに飼育したことがおありになるんですか？今の話面白かったですね。今のように私はずいぶんあのやりましたけれども、
アゲハで、
アゲハも他のものも、サナギが の状態で外の状況を伺ってるっていうことは考えてみます。
これで、ね、宇野さんが初めて本に書かれたことで、うん、僕も当時はそんなことがあるのかと思ってましたけど、うん、実際自分で羽化とかを待ってると、うん、これはどうもこっちの状況を絶対伺ってるなという感じ。
そうなんですか。
だからそこはだから本当に待ち時間のうちに、サナギとの間でなんかこの変な友情じゃないですけど向こうだからもうあの諦めて浮かしてくれてありがとうみたいな感じで思うこともありますね。これは、その、本に載せる写真と、あの載せられないように、はい、
ね、この直球の昆虫図鑑を見てますと、もう一つ一つが完成度が高いというか、森尾さんはよくあの光を時代に操る昆虫写真家と言われてますね。
言われてますか。
なんですけど、本当そういう感じするんですよ。で、あのただこれに乗っている他にですね、いっぱいこう、これはまだ基準に達してないぞと。いう写真が類々とあるんじゃないかと思いまして、ちょっとそのプロの写真家として、合格点と不合格点の違いを見せてって言ったんです。
はい。それで、もうちょっとあるかと思ったんですけども、やっぱり失敗したやつは消しちゃったりするので、はい、適当な例があまりなかったんですが、まあ、これ落とし踏みですね。まあ、これは本に載せた方のカットなんですけれども、ボツにしたのはこちらで、これは具体的にはですね、落とし踏みがちょっと体をあの浮かしたためにですね、白バッグの下にこの髪の繊維が映ってしまったこととですね、まあそれがなかったとしても、この中足ですね、これが切れてるようにしか見えないので、あの本当はこれあるわけなんですけれども、やはりこれはちょっと気にしだすと載せられないなというレベルになって、こちらはね、あの髪の繊維だけであれば、まあ、あの印刷の製版の時に直してもらうこともできるんですけども、これつけちゃったら嘘になりますからね。はい、だからこれはあのことにしましたね。だからやっぱりその、まあ、ライティングなどはですね、基本的に白バックは安定したスタジオでのライティングで撮れるので、まあ、そういったところはあのいわばアクシデントとか野外のような不確定要素はないんですけれども、やはりその虫の都合でやはり生きてる虫をその冷蔵庫で冷やしもせずに撮ろうと思うと、そのつどつど野外と同じようなチャンスというのがあって、だからあのこういう足の重なりとかですね、そういったところでボツになる写真がたくさんあります。
足って結構ポイントですかね。
はい、
やっぱり今昆虫を撮るための、ね、カメラとかもあのいいのが出ているので、なかなかあのプロの写真家って大変ですよね。大変でしょ。
大変です。あの白バッグは特に結構誰もが撮るようになって今ネット上でですね、視聴者様のブログを見てますと、うん、まあまあうまいんですよね。だからこれはもうぶち切らないといけないので、あのだんだんその皆さんのレベルが上がると、はい、こちらもそれに比して頑張らなければいけないです。
じゃあそれによって嫌わなくさらに上がっていくわけです
ね。上がっていくと思いますね。
で、まあ、そんな昆虫写真家なんですけど、そしてこだわっているこう撮影術みたいなのがあったら教えてください。
はい。 まず、さっき光を自在に操るって話だから、こちらからしましょうかね。まず、白バスクは、まあ、単純にそのアマチュアの方とは段違いの位置を取らなきゃならないということで、まあ、あのこのぐらいの水準のものを取らなきゃならないということなんですけれども、まあ、あと室内だとやはり光に関しては太陽ではないので、全部その野外であればそのたまたま光線状態があるかという言い訳も聞くんですけども、そうじゃない、室内の場合は全部自分に光をコントロールするわけですから、まあ、例えばこれなんか室内撮影なんですけどね、まあ、ヒガンバラのところでオオカマキリが獲物を待っていて飛んできたクロアゲラを捕まえる、まあ、それを野外で撮ろうと思うとですね、もう本当に可能性が少ないわけですよ。あのヒガンバラのところに例えばオオカマキリがやらせて止めたとしてもですね、そこにうまい具合にクロアゲラが飛んでくるかどうかもわからないと。ということでこれなんかまあ室内で撮るんですけれども、これはこうやって撮ってます。これ僕のスタジオなんですけども、結構生活感が出てて嫌なんですよね、見せるのはね。あのペットボトルにヒガンバラを刺して背景紙、それからストロボが、これが、真上に向けてバウンスボードに跳ね返ってます、光ってます、この2つも。それから左右の背後から2頭のストロボが光ってます。これでヒガンバラの花をつけさせてます。あと手前の内蔵ストロボ、これはかけ取りというディフューザーですね。
こういう
ディフューザーなんですけども、これ皆さん持ってる方も多いかと思いますが、結構お役立ちで、内蔵ストロボの光を柔らかく拡散するのに便利なものですね。でこれはあの他の4頭のストロボを光らせるトリガーにもなってまして、内蔵ストロボが光った瞬間にその光を受けて4つが一遍に光るようになってます。ですから、まあ、内蔵ストロボというのはあの出力は弱いけれども、他に光のない室内撮影では他のストロボを登場するトリガーとしても役に立つんですね。その結果こういう写真になるわけですけども、まあ同様に室内で撮る写真としてはこうやってスズムシのですね、あの野外で撮りにくいような透明感のある羽を撮ったり、こういうオカマキリのちょっとすごいにある写真を撮ってみたり、これはボスカシバがビンプを落とすシーンなんですけれども、これもあのずっと見ててですね、ようやくサナイから出たなということで、まあ、口なしの葉っぱを登りました、羽を伸ばしましたというところで、撮ったんですけれども、これもあの鱗粉がね、あの飛び散るところを撮らなきゃならない、逆光を強めに効かせるということで、やはりスタジオで撮らなければならないらしいんですね。羽が伸びるまではあの多くの蝶と同じようにですね、羽をこういうふうに下に伸ばしてまして、それをパッと開きます。ここからあの要注意なんですけれども、ほどなく体を軽くするために排泄をします。おしっこをビヨディキを受け出します。でこの直後に鱗粉を散らして飛び立って羽が飛べるようになるわけですね。
これ綺麗に取る鱗粉って飛ぶもんですか？
はい、飛ぶもんですね。これね、普通鱗粉っていうのはあの羽に乗ってるわけではなくて刺さってるんですね、一本一本が。だからあの、鱗粉の鱗っていうのは鱗って言うんですけれども、鱗があの魚の体の表面にいわば生えているように、あの超ヤガの鱗粉もこう生えているような感じのもので、根っこがあるんですけども、多分大阪市はそれがないんでしょうね。これぐらいで簡単に散るということはね、ほんのこの一瞬です。最初のファーストフライトでこのまま天井に向かって飛んでいってまたゴツンするんですけども、そのゴツンから帰還した時にはもう全く一粒の鱗粉も乗ってない状態です。
これ、こういう状況を作るためには、虫を飼育してるわけですよね。
はい、まあ、あの飼育してましたけど、でもこの時はあのこういう写真であればオフカマキリを単純に野外から連れてきてヒガンバナを切って水差しにするというだけでも、まあ、あの撮影はできますね。
それ
で餌も、まあ、クラゲが捕まえてくるということで、
でこういうカットを取らなければいけないということで、それをやったわけです、
はい、やったわけです、そういうことです。それ以外では、例えば機材の話をちょっと紹介かな。機材、まあ、基本形はこのさっきの影取り、あ、これプロジェクターで聞いちゃいますね。そこに影取りがついてるんですけども、あのここにあると思ってください。こういう内側状のものが言われて聞いちゃいますね。これがまあ基本形で、まあ、それ以外には、まあ、バックライトということで、まあ、あの羽の透過光とか花びらの透過光を見せるのには後ろからもう一個という、スタジオではさっき言ったようにもともとセットした光が光るんですけども、野外ではこういうものを使って、右手でカメラを構えて左手は、棒の先につけたストロボを被写体の背後に持っているということで、まあ、こうやって撮るわけですね。これで 被写体の左斜め後ろから光が来ますから。
被写体どこ
ですか？今ここは今やってみせる状態なので、うん、実際これは見えないんですけども、これで撮ったのはこういう感じになりますね、うん、あるいは、これだとちょっとあの姿勢は無理がありますけども、右側から光らせられるので、例えばこの青銅眼などを正面から撮ると青さが出ないんですけども、はい、ちょっと違う側からストロボイトを入れるだけでも青さが出ると。
全然違いますね。
はい、まあ、これをね、僕はあのフォアハンドバックライティングとかですね、バックハンド右サイドライティングとかっていうふうに言われるんですけど、何の技の名前だっていう感じなんですけど。
それ結構野外で使う。
使います。はい。あの、タイさんたちと一緒に行くときはですね、
はい、
どっちかっていうとちょっとハイキング気分で、はい、あまり本気になってないですけど、そういう時は結構使いますね。その夜間はこうやって、あの、もともとピントを合わさなきゃいけないので、ここからですね、ボットシューからこういうもので、ライトを当てたりとかですね、それから魚眼レンズ使うときは、魚眼レンズだと大体被写体この辺に来たんですね、うん。だからこういうアダプターを使ってですね、ストロボを思いっきり前に倒すということで、この辺が上昇できるようになってますね。これで撮ったので、こういう写真とか、こういう写真とか。あ、これはまあ普通にマクロレンズとこうなるのが、同じ場所を両眼で撮るとこうなりますよというふうになります。これは見せられたものですね。あ、これはでも見せた方がいいな。これ今日も来てるんですけど、これは無視ショットのヤブカを撮ったセットで、ちょっと結構消えちゃいますね。ですね、まあこうやって撮ってるんですけどね、これ今日持ってきました。これこのカメラなんですけども、実はこの、ギョロメというドアスコープレンズを用いた、カメラ、あ、レンズですね。レンズの、まあ、ケースに使っているタッパーが出すとディフューザーになるとか溝でして、マジックテープつけるわけなんですが、蓋をして、ここにもトレーシングペーパーが貼ってあります。でこっち側も乳白ですから、あの二重に光のたくさん効果が生まれるわけですが、この状態で、造作が大変に汚いんですけれども、この状態になるわけですね。でこれで、こうやって撮ってるわけなんですけれども、
そういう方にちょっと見せて、
はい、あ、そうですね、これ見えますか、こういう感じです、はい、これは自撮りに結構向くレンズなんですね。もともとドアスコープレンズということで、本当にあの、
ドアスコの細いやつね。
はい、そうですね。
それが高いものなんですか？
ね、多分 7,8 円ぐらいだと思います。だからそんなに高いものではないですね。持ってると結構便利なので、まあこれで結局ミシトツーショットのヤブカの写真は、あの、撮れたという写真が撮れると思います。はい、もうこれ見せ
られ る、はい、
大丈夫です、
はい、まあ、全然わかんないし、
大丈夫、今見たら大丈夫だった。はい、これコンデジでも結構、僕コンデジ割と好きなんですよ。普段持って歩けるので、意外とコンデジで撮った写真をあの今度使ってることもあるんですけども、こんなもので、うん、ブラジルの写真が撮れたり、抜け殻とかですね、スマグロ横ばい、これなんかメインで使ったカットですが、これもコンデジなんですよね。
これさっき何？機種は？
これはこの機種です。
あ
のただギョロメ使ってません。普通に素のままのこのリコーの GX200 という、カメラの一番ワイドワイドですね。
リコーですね。
はい。でこれ大塚ジュパが串なしの金庫のところですけど、これ結構ね怪しいんですけどね、ここでうずくまって誰かが通りかかるたんびに撮ってるので、ね、これ多分誰かいるとなんかねいい感じになるんですよ。
人がいるのですね、絶対、
うん、あんまり怪しすぎると通報もされないかもしれないですけどね。あのこれもあのコンデジなんですけども、 カシオのカメラはファストレンシャーという機能がありまして、割合こういう写真が撮れるんですね。だからちょっと前までこういう写真が御用達のコンパクトカメラは微光だったんですけども、最近カシオを使ったりが増えましたね。
ニカズの PG とかは白黒系ですか？
オリンパスの PG はいいんですけども、逆にそのすごいところのその機能のすごさがちゃんと皆さん分かってるかどうかということ。
使いこなせてないって
こと。はい。振動合成は確かに便利なんですけども、割合その基礎的なベーシックな機能のところではズーム比が小さいとか、まあ、これはしょうがないんですけどね。つまり完全防水カメラで水没させても OK なカメラは可動部分レンズが出たり引っ込んだりすることはできないので。どうしたってそのズームが小さくなるんですね。うんと望遠ができるわけではないですし、だからその基本的な機能としては割と抑えられた、その防水とか退色に特化すると、はい、そういうところはちょっと、ね、はい、犠牲になりますね。いいね、はい、はい、これでおしまいです。聞きたいんですよ。
あと普段撮影に使ったりとかフィールドで使っている道具ってありますか？眼圧道具です
か？まあ今お見せしたようなものに加えて、はい、あとは一般的な、はい、三脚とかですね。あとはそうですね、
洗濯
バサミ。洗濯バサミよく使いますね。洗濯バサミ何に使うかというと、まあ、一つは目印、要するに、何かの昆虫の巣があったとかですね、そういう目印にしておいて帰りにもう一回撮るとかという時の目印とですね、あとはまあその揺れる枝などをですね2枚まとめて洗濯バサミに留めると揺れにくくなるとかっていうようなことで、使います。洗濯バサミは結構やられていろいろ使い道がありますね。
一緒にフィールドに行くと本当に洗濯バサミが、ね、活躍するんですよ。で、あんまり地味なのはダメで、ピンクとか目立つのがいいんですよね。今度皆さんも一つ持っていくと
目立つのがいいっていうのはね、要するにさっき言ったようにその風で揺れるものを止めてるようなケースで、はい、洗濯バサミに映っちゃ困るんですけども、はい、かえって地味な色だとですね、例えば白とかだと映ってることに気がつかないで撮っちゃうことなんですね。それからでもピンクとかだと明らかにファインダー見たときに、あ、この角度からだと洗濯バサミ映っちゃうなってことが分かるんで、わざと派手にしてるんですね。
大体ピンクになってるんですね。なんでぜひ皆さんも一つ洗濯バサミを。それで、昆虫名前の秘密を撮るのに、さまざまなご苦労があったり、さまざまな技術や、工夫があったということをちょっとちらっと今見せていただいたんですけども、もう一冊森江さんの自分の著作のカテゴリーでは、変化球という方に、分類されている、ものがもう一冊の本である西戸津二所なんですけど、これ最初に見たとき、星、ちょっと悪いけど、虫っていうより、森が感じてるからさ、森生さん、なんでこんないろんな顔できるの
か検討して1週間何も言ってこなかったので、うん、多分これ、彩花さん評価してないなと。
評価っていうか、何て言っていいか分からなかったっていう。これ見て、まず、私が認識している森生さんの顔っていうと、この真ん中のやつですよね。
はい、
他の顔ってこれ多分こういう状況じゃなければ顔だけ見たら分かんないと思うんですよ。
僕だと分からない
です。大体ほらこう下向くレベルとかこういう輪郭じゃないですか。で上のとかってこうなんかやってる？
やってない。
写真で
やってないです
けど、どうした
らこれはやはりですね、さっき言ったギョロ目とかですね、うん、魚眼レンズのようなもともと描写に歪みあるレンズを撮ってるので、
う
ん、顔はどうしたって歪むんですよ。
あ、だからそういうふうに、はい、まで違って見えるの？
うん、違いますね。
どうですかね、これが一人の人間の顔っていうのは。それまず虫も入ってるけどさ、まずその知り合いだっていうことで、うん、 なんでこんないろんな顔があって見たことがない顔がいっぱいあるんだけど、うん、っていうことで、はい、しばらく何も言えなかった。それでですね、この虫とツーショットってなんていうの、どんなとこからこの企画を思いついたというか始まったんですか。
まあ、結局最初は面白半分、何でもそうなんですけども、まあ、もともと自撮りが無駄にうまかったんですね。自撮りが無駄にうまかった。
ずっとやってたの？
いやいや、たまにやってみるとちゃんと映るんで。
ちゃんと映るんです
か？思った通り
の。自分が意図したような写真が自撮りができた、
はいはい、でまあ、これはちょっと鏡使ってるんで反則ですけども、はい、これ暇があるとですねこれ美容院でカーリングという名前 の白髪止めしてもらってるところですけど、こうやって上がぐるぐる回ったのが面白くてですね、ザビエルとか天使とかって言い
ながらこれやろうと思って美容院です。
いや、結局カラーリングしている間で、うん、上がぐるぐる回って温めてるので、しばらく美容師さんがいないんですよ。はいはい、で、その間、まあ、手持ち無沙汰なので、撮ったんですけども、うん、これやったら美容師さんなかなか戻ってこないんですよね。なんか、楽しそうな話で戻ってこないんですけど。
っていうか、ちょっと楽しそうみたいな。それ、
あと、メガネ屋に行くっていう。これちょうど見学してると困ってるところで、いろんなドローレンズをつけてもらってるんですけども、店員さんが電話なって言っちゃったので、これ別にパーティングをつけてるわけじゃないんですよ。
じゃあ常にそういうチャンスを狙ってカメラ用意してる
わけ。いや、カメラはとにかく別にこのためじゃなく持ってますから。
持ってるから、はい、今だと思って。
はい。それでですね、まあ元々の当初の発端は、これ2006年の5月、西表島のホテルなんですけども、この時宿が取れなくてですね、カップルが泊まるようなところに、そう、いいお部屋に泊まっちゃったんですよ、間違いが。で、外はこれ明るく映ってますけど、室内とのニュアンスで明るく映ってるけど、豪雨なんですね、雨が降ってるんですよ。で、どこにも行けないということで、かつこんなハイビスカスなんか置いてあるとですね、本当に所在なさも極まれるというかですね、で、ふとバスルームに行くとですね、芦田君がいる。でも遊び相手になってくるのはこの人しかいないって言って、でこういろいろと撮ってるシーンですね、面白くなってですね。で、ちょっとこの壁の方に逃げ出したところで撮ると鏡がここにあって、あ、これ面白い構図だということでですね、ちょっとこれで、これが全部鏡です。
あ、なるほど、
はい。
ここは何？
これは壁です。
壁。
はい。
何です
か、
ここ。
あ、これは魚眼の歪みです。はい。で、これをちょっと作品に仕立て上げてみようと思って、せっかくバスルームにいるわけですから、ちょっと赤い光にして、それっぽさを出そうということで、ホワイトバランスをわざと壊して、赤くしました。で、その後で、これ結局ね、映ってる、これここ鏡ですから、クマはですね、ここにいるんですよ、ここ。これがクマなんです。つまりこのカメラで写し止められているのがこれですから、カメラは本当はこちらにあるわけなんですけども、だからカメラと雲との位置関係はこういう感じになってます。
そうですね。
で、これでまあこういう形を撮って、ただまあ鏡に映ってるということで、左手でシャッターを切ってるように見えるので、まあ、これを左右反転させてみることで、こういう写真ができました。で、これは僕に驚いた足田群が走って逃げているように見えるので、だったらこれの前端としてですね、僕に出会ってびっくりという写真を撮ってみようと思ったんですね。これはもう雨で振り込められてるからやることがないんでそれでまあこの辺から撮り始めるんですけども、まあ手が映っちゃったりして、この辺はまだ本当にまだ適当ですね。で、これ撮ったんだけども、ちょっと目が不気味だということで、でこれが一応決めカットで、本に使ったカットなんですが、これを一コマ目として、さっきのやつを二コマ目として使おうと、要するにこういう順番で僕に出会って、やばいってで逃げ出したという写真にしようということで、まあこういうページが出来上がったんですね。これが虫とツーショットの中の一つのページになってますけれども、でまあこれの見開き対抗がオニヤンマのページなんですけれども、これちょっとトリビアで、この、タイトルロゴのところは本当は綺麗な縫い目がデザイナーさんによって作られてるんですけども、これだけちょっと僕が遊び心でですね、映らせてるんです。これ気が付いてるのはあんまりいないと思いますけど、 これは、小釈の庭まで一応一緒というのを、まあ、本を見ていただければ分かりますが、最後、ツーショットが決まる寸前に逃げられるんですね。だからこれは、一応一緒にクエストがついたのはそういうこと で、クエストの直下でちょっと紐をほどいてみたということで、ほつれが生じたということで、デザイナーさんにお願いしたという、ちょっとまあトリビアな感じですけども。
で、
失敗は失敗で面白いので、それを本にしました。はい、
でこれから始まったのこの
雲は、結局これが2006年の5月で、だから2006年っていうとまだ自撮りブームもまだ放課もないような頃ですけれども、ここから面白いと思うようになって、
これの前にさっきの美容院のダビエルやってたんです
けど、あれはね、どっちが先か分かんないんですけども、ああいうことをする習性はありました。
それでこれをやった時にちょっとこの方向でやってみようって思っちゃったわけです。
ですね、これは、ちょっと切り離されてまして、はい、だから、まあ、この本の中でもまだその虫とツーショットというテーマに対して無自覚だった頃の唯一の写真がこれなんですよ。ですから、まあ、ちょっと深くまで完結してしまって、他と比べてストーリー性が弱いんですけれども、この後に撮った、この辺か、これもまだちょっとまだ試行錯誤の頃ですね、逃げない山がいたので左手を突き出してしたということで、でここから完全に虫とツーショット意識してます。
顔は意識してます。
同じ2006年の8月ですけども、この岡間家との出会いからですね、本格的にスタートしましたね。
で、今わかるんですけど、個人的にはこれを出版する本にしようって言った時に、自分の顔がこんな表紙にこう書くと顔だらけの本を作ることに抵抗はなかった。
それはありました。いや、なかったらそれは相当な好感ですよね。
いや、そうまともに言われたらそこがあるんですけど、いや、それってすごい、それを乗り越えて、それでも
結局それでも面白くなっちゃったんですよね。うん、そういうことなんですけど、まあでもこれを見た虫屋の後輩などからは、これでもう森江さんは悪いことはできないみたいな感じで、山行っても立ち縁はできないとかですね、あとは柿泥棒もできないよなんて言われてですね、柿泥棒はさすがにしないだろうって言って、どんな目で見られてるのかもうずっと悲しかったんですけど、
この本を、まあ作った、いや本にした意図っていうのは、やっぱりなんか聞いてみたらね、どうもエンターテインメントを作りたいという今後の森江さんのこう方針があるみたいなんですよ。そんで、まあ、そういう中でこの本は読者にどんな風に楽しんでもらいたいっていうか、どんな風に受け入れられるかなと思ってます。今のところの例えば感触があったら教えて、
はい、毎年僕を呼んでいただいて、まあ、講演会というところがあるんですけども、まあ、そこに集う、子どもさんたちがこの本を読んでですね、自分で自撮りを夢中でやってるなんて話を聞くので、それはとても喜ばしいことだなというふうに思ってますね。まあ、要はもともと虫が好きということではなくて、むしろ虫に抵抗があるお子さんが、まあ、今流行りの自撮りを通してですね、まあ、対象が昆虫ということでちょっと難易度も高いんで、達成する喜びもありますし、まあ、あとは虫はどこにでもいるのでね、その犬や猫だと自分のサペットで毎回同じものですぐ秋も来るだろうけども、虫は本当にいろんな種類がいますから、まあ、セミで撮ってみたり、トンボで撮ってみたり、カブトムシで撮ってみたりということで、だんだんその昆虫に対する抵抗が薄れて、こういうものが流行ることで、昆虫好きの子供たちがどんどん増えてくれればいいなというふうに思
います。この中でですね、リストツーショットを試みたという方いらっしゃいますか？いるよ。よかったね。それはこれを見てるんですか？これに刺激されて、うまくいきました？
逃げられました。
逃げられた、
はい、超
やっぱそれが難しいかもね、結構ね。結構これ1冊分作るのに時間どのくらいかかってますか？
まあ、これもからやってるわけじゃないんですけど、2006年の下書き本から始めて、最後2011年まで撮りました。
5年ぐらい
だった。6、7、8、9、10、10、6年、ああ、そうですね、6年かかるんです
ね。そうですよ。やっぱり、一番苦労するのは、やっぱり虫が逃げちゃうってことですかね。田島さんはどうですか？うまくいきました？
逃げた。
逃げた。
手が震えちゃってて、
ね、難しい。難しい。やっぱりちょっと場数を踏んで、失敗もしつつ、じゃないと
こういう失敗も楽しみのうちですからこういうのは、うんうん、やっぱりあのハンティングの楽しみと同じで、うん、うまくいかないのもそれはそれで一つの楽しみ、うん、まあ、あのどんなふうに見てほしいかというのこれ例えばあのこの本の企画書なんですけども、はい、あまり本の企画書なんて皆さんご覧になることないかもしれませんが、うん、まあ、科学絵本ではなく昆虫エンターテインメントです。子どもたちまず素敵になってほしいから、まあ、この企画は昆虫ものですがいわゆる科学絵本とは少し違います。あまり流暢はないかもしれませんが、ジャンル名としては昆虫エンターテインメントでも言うべきでしょうか。科学絵本や教養ものは、その対象に興味のない子どもは、親や先生から言われて仕方なく読むというケースも少なくないようですが、まず子どもたちに虫好きになってもらいさえすれば、作者がそうであったように、教養ものは放っておいても一人で読むようになります。この企画には昆虫をより身近に感じてもらい、昆虫たちにまず虫と友達になってほしいという作者の願いが込められています。カウントのリード部に虫と一緒ツーショットとありますが、見て笑って楽しんで昆虫に親近感を持ってもらえればよい。これを見た後で虫由来の女の子が自分の虫に触ってみたいと思ってくれたり、また作者の最終的な希望としてはこれを真似て虫と一緒に記念写真ツーショットを撮りたいと満足してみたなら、それは最高のリアクションです。あ、バカな本作ってられるかなって一発のことがありますよね。
なるほど、こういう意図があって、
はい、これがまあ企画書なんで、
今日子どもと言っていい範疇の年齢の方が数名いらっしゃいます。やってみたい、こういうの通称としてみたい虫と、
そうじゃない
と
何
こういう写真で撮ってみたい虫と、
撮ってみたくない。
残念、一刀両断ですね。
どうですか？
写真撮る前に逆にね、捕まえるとこまで行ってる子はもういいって言ってもらって、そうなる前段階として昆虫への抵抗が薄れる要因と思ってるわけですから、あのよりよりいきなり上級編に行ってしまってるということで、なんか、うん、
しかしちょうど夏休みということもあり、結構子どもたちには楽しく受け詰められてるような感触があるんです、はい、まあ大人もやってるんですね、うん、でも失敗ばっかりしてると嫌になっちゃうからね。
ああそうですね、その時はまあだから少なくとも飛んで逃げない、うん、あの蝶やトンボやっぱり飛んで逃げますから、うん、カブトムシとかあのあるいはカマキリのように、うん、あのじゃあ、うん、飛ばない虫ですね、うん、とりあえずそれで取ると失敗は、うん、少なくとも何か映りますから、
そうですね、
はい。
あと私この本を見たとき、私の好きなカメムシとかの取り方も出てるかなと思って、さすがに小さすぎる。
まあ、ヤブから取ってるぐらいですから、うん、それは取れなくはないんですけども、やっぱりその大きい方が取りやすくはありますよね。人間と大きな。
ヤブカはほとんどこう腕のアップになったら、
はい、
ツーショットというよりは、ちょっと違ってきますよね。
うん、
ある程度大きさのなしておくということですね。
はい、
まあ、こういうで森屋さんにとって、この直球である名前の秘密のような図鑑風の、非常に種名も、和名もきっちり科学的に、資料がきっちりできている本、他に、それよりも虫に親しんでほしいっていうこのツーショットのようなエンターテインメントの、まあ、日本の道でこれからもやっていかれると思うんですけれども、このツーショットの後ってこの路線で何か考えてることがちょっとでも教えてほしいなと思って、
はい、この間そう言われて結局ネタバレになるとどうしようかと思ったんですけど、うん、まあ少しくらい見せなきゃいけないかなと思って
1個ぐらい
で、はい、まあ、結局直径の路線っていうのは、はい、まあ普通に重要があるのは直球の方なんですよね。これ虫とツーショットのような本っていうのは、例えば僕のこれまでの本の中では、虫のクリアでもそうですけれども、こういう本は依頼があるような本ではないの ので、まあ、自分で企画を立ててやっていくしかないんですが、まあ、そういうところの方がもう、まあ、楽しいということもありまして、例えば、まあ、昆虫のエンターテインメントということではですね、あのこういう、まあ、白バッグに限りませんけれども、まず昆虫の写真ありきで、それにアテレコという形でセリフをつけていてですね、まあ、あの昆虫の漫画を作りたいみたいなところがありましてですね、この辺はまあもう多分本人使わないだろうということで、何だかの問題がありやったからお見せするんですけれども、まあ、例えばこれとこれとこれ、これ皆さんとどんなアテレコをつけますか。まあ、これ要するにあの見る人見れば分かりますけども、カマキリがあの前足の屈折、ここはあの敏感なところですから、舐めてクリーンにしてるところなんですけども、まあ、白バック上で、カマキリはよくボロボロしますんで、周り合い取るのは難しいことはないんですが、まあ、これなどは例えば僕がテレコでセリフをつけますと、救命胴衣は座席の下にあります。紐を強く引いても膨らまない場合には、こうして息をつくんですよ。
すご
いウケたよ。でもね、僕ね、これは一応自動書として作ろうと思ってたので、
はい、
これだとですね、サブカルになっちゃうと思うんですよ。サブカルちゃん、
はいはい、
だからサブカルはちょっと狙ってるとことは違うので、はいはい、これやると多分ですね、自動書の売り場には置いてもらえない。
この子の売り場って見てください。すごかったでしょ。大成功ですね。
良
かったですね。今日ちょっと反応が見えて。
まあ、あとはですね、これはケビコノハというガの幼虫なんですけども、はい、まあ、小さいやつと大きいやつが向かい合わせにいます。これ白バック上で実際起きていることなんですけども、うん、これだと皆さんどんな風にアテレコをつけますか。
まあ、
こっちが小さくてこっちが大きいという人がいそうで、最後こういう序列になっているところがあります。うん、まあ、やあ、一味というこっちが煽るわけですね。そうすると、ノッチで行ったなということで、こちらがムカついて、で、まあ、こうしてやる。で、うるさいっていうことで、キャラになれ、はいっていうことで、ちょっと、まあ、これもちょっと、わけびこないのうちがグロいということと、まあ、事情書としては、おそらく、このやあ、一味みたいな言葉はいじめにかかるので使えないだろうということで、まあ、この辺は一応作ってみたけども、どうせ本になるような、玉ではないということで、今日は割とあのお見せしてしまっても影響がないということでお見せしました。
でもなんかさ、自分なりのセリフを言わせてみるっていうのもありだね、
はい、
それぞれね、まあ、面白いと思います、うん、ちょっと彼も笑顔も止まんないし、
でも自撮りはしないんじゃない。
自撮りは心地はすごく、うん、子供の心をつかめるみたいな。ありがとうございます。本当、昆虫写真家の仕事、どんどんどんどんあのハイレベルを求められて大変だと思うんですけども、こういうふうに、まあ、ご自分の中で2つの路線で、より、なんていうかな、作家性っていうか、自分が自由に考えて作れる路線も持っていらして、これからとても自宅を楽しみにしておりますで。今何時かな、
34分です。
はい、どうしましょうか。何か質問があったらしてください。
はい。
はい、どうぞ。
ツーショットで、いろんな表情を森宮さん自身が食べてました。虫の都合ではなくて表情の都合で、ボスになるということはあったんでしょうか。
それは多々あります。実は7階で今写真展やってまして、そこに今ヤブカとのツーショットの写真が808枚撮ったというふうに書いてありますけども、結局本人乗ってるのは7枚で808分の7枚なんですよ。だそれはもう、どんどん撮影してるとですね、もうげっそりとだんだん捨てるわけですよね。だからほんの一瞬笑顔を作った後、次のもう1秒では全然違う顔してるというようなこともあってですね、その自分が気合い揺れて今押すという瞬間に笑顔になってるつもりなんだけど、ちょっとずれたために、その一瞬後が取れてしまったというのでボスしたことがあります。あ、それ今日見せてるのかったな。それは結構面白かったですけども、笑顔満面で写ってる、本に出てる写真の前後のパッてですね、こんな顔してるのっていうような、ゆっくりした表情があるので、失敗といえばどうしてもそれを持ってるのがあったかもしれないですね。
うん、ありがとうございます。 ね。
他にいかがでしょうか。
これブログの紹介してる。
ああごめん。です私結構森江さんのブログ好きなんですよ。でブログまだ始められてからそんな時間経ってないんですけど、で森江さんってね、なんかね、なんか一つやるときすごいあのトゥーマッチに準備もしてあのすごいなんていうの密にやる方なんで、1回分がすごい読み応えがあるんですよ。
ここちょっと3回くらいたまってますけどね。
だからあのそんなにいつも更新されるわけじゃないんですけども、更新されるとかなり1回分の読み応えあるので、あの時々ですね、こんなこと書いて大丈夫なのっていうような歯に衣を着せるような、記事もあったりしますから、よかったら堀上のブをって入れるとヤフーで、
はい、一番最初に、まあ、時々ブログって書いてある通り本当に更新が今あまり、はい、頻繁に行ってない状態なんです。
ぜひ覗いてみてください。今までのアーカイブも読めるよね。
読めます、もちろん、はい、さかのぼっていただいた方が、うん、この3ヶ月の記事よりは面白い。
いや、面白いです。
で、まあ、一応僕の今日あのインタビュアーということで、まあ、カイカさんにお願いしたわけですけども、カイカさんご自身も出版のご予定があるというあのことを
あ、はい、あ
の各方面から聞いておりまして、はい、ネタバレしていいんであれば少しこの場で、
もうブログとかでも散々ご紹介してますように、あの来年はあの、岩手県の葛巻町でずっとやってきましたカメムシ調査プロジェクトの、ストーリーを、水管書店のたくさんの主義シリーズの一冊としてあの出す予定です。あとあの絵を絵本作家の畑幸四郎さんが描いてくださるので、絵が出来上がればという予定です。それからもう一つですね、まだちょっと企画の段階なんですけれども、女性をターゲットにした虫の本を、作ってほしいというあの出版社さんからのご要望をいただいてまして、珍しいでは男も女もないとは思うんですけれども、あの私も一冊目の虫眼で歩けばを作った時に、一応ターゲットの一つとして、若い女性とか若いお母さんっていうのをなんとなく考えてたんですよ。それはやっぱりあの、多分お父さんは虫が好きで月に1、2回あの子供と一緒に野外に網持っていくかもしれないんですけど、それ以外ってやっぱりどうしても母親の方があの身近にいますね。で母親があの怖いとか汚いとか嫌だとかいうのってやっぱり何時でも刷り込まれるので、結構、そういう女の人の影響って子供って受けるだろうなと思います。でそういう人がなんかちょっ と、そこまで強烈に嫌がらないでいてくれるといいなっていう気持ちもあって、あの本にはそういう、気持ちも込めて作ったんですけども、そこのところをですねもう少しあの取り上げて、あと虫めぐる姫君の、あの人物像っていうんですかに私とても惹かれてるもんですから、その辺もちょっと追求するような内容も盛り込みたいなとか、それから今あの、宮崎駿さんの新作 CG 短編は、毛虫なんだってっていうの知ってましたね。なんか CG で作るらしいので割と早くできるんじゃないかなって分かんないんですけど、でもテーマが毛虫色虫なんです。毛虫のフォローっていうのだから、まあね、そういうことで、あまり若い女性やお母さんたちが虫を少なくも好きじゃなくても、まあ好きまでいかなくてもいいから嫌がらないようになるといいなとか、 その辺を目指した本を、これから作るところです。ということで堀上さんは、なんて写真漫画はい、
はい、
私もそういうことでいろいろ来年も牛の本を出したいと思っています。今年は私7回で、ブックフェアをやらせていただいてるんですけども、すごく感じるのはもう何年か前に比べて牛関連の本のバラエティってすごいと思います。
そうですね、
思います。うん、そうなったのはもう本当に素晴らしいことだなと思っています。で、まあ、そういう意味でもいろんな人がいろんな面から虫を楽しんだり虫にアプローチする本ができたらいいなと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。何かありますか？
いや、これで以上です。
どうも長時間ありがとうございました。